こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。僕今日気づいたんですけどね、ずーっと次男の続きって言ってました。で、続きだと思ってたんですよね。で、今日よくニュースを聞いたらみんな続きって言ってますよね。続き、通ですよね。続きって言ってましたね。多分次男がね、続きをした瞬間からニュースのアナウンサーとか中京のアナウンサーはみんな続きって言ってたと思うんですけども、僕の耳にはずっとそれが続きで聞こえてました。不思議なもんですね。だから自分で続きだと思ってると、その世間の人の声が全部濁点で聞こえるんですよね。ズズッキに聞こえてるんですね。それがある日こうふっと気持ちが緩んでる時に何気なく聞くと、ズツキやん、ツキやんっていうのがわかるわけですよね。まあそれはそうなんでね、普通つくっていうのはあんまり濁らないですよね。つく、どづく言わないですね。どつくですよね。どつく、パッチギ言わないですね。パッチギですよね。関係ないかな。つく、つ、他何があるかな。肘、肘づき言わないですね。肘つきですよね。肘でつく。あとつくないですかね。どんづく言わないですね。どんつくですね。つく、つく、あんまりやっぱり濁らないですね。なんででも僕ズズキって言ってたんだろうしょうね。なんかやっぱりズッツキって言うとなんかちょっとそこでワンクッションあるような気がするんですね。せっかくズってズって濁ってんのに、そこでズッツってズッツキって言おうと思ったら、いっぺんこうズーっていう時に僕らの声震えてるじゃないですか。ズー、これを震わさないようにと、結局ズーとツの違いって、声帯が震えてるか震えてないかの違いですよね、基本的にはね。まあもっと微妙な違いもありますけど、簡単に言うとそうですよ。だからズツキって言おうと思うと、僕らの声帯はズの後でパッと止まるんですね。ズツキ、月で、多分ずつきって言ってる人の発声を多分聞いてると、月っていうのは原理的にはね、つっていう言葉は TSU ですから、つっていう音とうっていう音が、ドッキングしてつーっていう音になってるはずです。つー、これはだから無声音のつとその後から声帯が遅れてなるうーが合体してつーになってるわけですよね。つー、三重県津市、これを三重県津市って言ったらダメですよね。三重県津市だけど、多分ね、ずつきって言ってる人のほとんどはずーつ、このつの時にうーあんま言えてないと思うんですね。ずつき、ずつき。だって、つもきも声帯を震わさない音でしょ。だから、そのつき、つき、つきはええな。つ、つきはいいけど、ず、つき。まあ、抜けてますよね。ずーって濁ったのに、その後にお月さんが出てくる。そんな場合じゃないでしょう。そんな、のんびり月がヒューッと出てくるような事態じゃないでしょう。ズツキっていうのは。ズーですよ。だってね。なんていうんやろ。こう、まさに、濁った、その、ワールドカップ決勝戦で、緊迫した試合の中に、濁りの一発、ズーってきたのに、その後、月って冷静に言えないですね。頭突き。 その後は濁りの反動で月、月のなんか、あの、有声音が省略された月ぐらいの感じですよ。頭月。まあ、難しいですけども。まあ、そんな感じなんですかね。頭月っていう言い方って。でも僕はずっと頭突きだと思ってました。もう、濁り切った、時短の濁り切った反則、もうこの頭突き。いや、もちろんそのね、マテラッティが悪いとかいろいろありますけど、もうでも見てるときはそんな、マテラッティが何言ったよりも、もうとにかく、あの、肋骨音するかいぐらい、頭突きですよ。濁ってましたね、あの瞬間ね。世界がもう濁ってた。世界が濁ってたんですけど、さっき弾いたのは、ザイモン&ザ・ファンクルの、ブックエンドですよ、ブックエンドっていうのはね、サイモン&ガーファンクルの、有名なアルバムです。昔はレコードだったので、A 面の一番最初と B 面の一番終わりにスタンドを立てたんですよね。ブックスタンドっていうか、その本が倒れんようにね、本が倒れんようにこう端に1個、もう片方の足に1個で挟んでブックエンドっていうのが、この曲だったんですね。弾けるようになりました。これもね、昔弾いてた時はその次をすごいええ加減に弾いてたんですけどね、とか弾いてたんですけど、ここは違いましたね。そうじゃなくて、ここは、こういう風に弾いてるんですね。ちょっと音違うんやな。ここでなんか、だから、ごちゃごちゃっとするんですよね。印象としてはね。なんか、もっと素直な弾き方ができるはずやのに、なんか、ブックエンドという曲はここでもたもたっとするんですね。ここはなんかすごい、この音だけですごい滑らかやのに、ここだけなんかちょっとぐちゃぐちゃぐちゃっとする、頭突きの図みたいな感じの、展開が入ってる、頭突き感覚のある曲といったらこじつけなんですけどね。頭突き、あちこちにブックエンドがある、本棚困りますね。あちこちで、倒れないようにしているブックエンド。話は変わるんですけども、ブックエンドを立てたんでね。最近、小林信彦の占りっていう本が出て、すごい売れてる本ですけど、面白いですね。ちょうど我が輩は主婦であるが、やってる頃にその占りという本が出た。占りっていうのはボッチャに出てくる、青白い冴えない先生ですね。その冴えない先生が冴えない先生の側から書いた小説。ただしそのボッチャのいた時期に書いたんじゃなくて、もう坊ちゃんの時代、松山の時代から占い先生はよそに飛ばされるんですけどもね、マドンナと結ばれず失意のうちによそに飛ばされる、占い先生が実はその後、まあなんていうかな、そんな華やかではないけど、結婚もし子供もでき孫もできっていう時になって、その東京に出てくる。そこで山嵐こと堀田先生と再会するというところから始まる あの小説ですけども、あのこの小説ほとんどの人が名前が出てくるんですね。かつてはあの占いと言った人も、かつては山嵐と言った人も、それぞれちゃんと名字を得て、マドンナさえも名字を得てですね、書かれている。でその中で一人だけ名前のない人がいて、それは坊ちゃんなんですね。なんで名前がないかっていうと、占いが思い出せないからですね。山嵐も思い出せない。だから坊ちゃんっていう小説があるから、世界はすべて坊ちゃんから見たワールド、坊ちゃんワールドだったんですけど、坊ちゃんワールドっていうのは自分も含めてあだ名ワールド。ところがその坊ちゃんワールドの側にいた占いから世界を照らすと、坊ちゃんだけが無名で、後の人はみんな実は名前があったと。これね、まあある意味で我が輩は猫であると同じ世界ですよね。世界には名前がある、私には名前がない。なんかそういうあのお話。ただ坊ちゃんにはそれが見えてないというか、坊ちゃんは自分無名から見た世界を描いているので、それがそれをこうちゃんと言えないんですよね。無名から見た世界やから、世界はあだ名ワールドに見えてるし、そのあだ名ワールドでは自分の無名性っていうのはこうわからないんですよね。自分は坊ちゃんと言われてるだけで。そんなあのことをいろいろ感じさせる小説です。だからこの小説の中では坊ちゃんというのは非常に曖昧模糊とした、もう生きてんのか死んでんのかわからないような人物で、坊ちゃんという小説っていうのは、あの最後あの坊ちゃんはこんな中学やめてやるとか言って、中学をやめて東京に戻って、んであの育ての親のおばあさんと二人で暮らしてて、結局おばあさん亡くなりますね。で彼は外鉄の、外鉄というのは街頭鉄道ですか、要するにあの市電の運転手になった。先生を辞めて市電の運転手になった。市電の運転手いうのもなんかイノセントなような不思議な存在ですね。幻影は電車に乗ってっていう映画がありますけどね、僕すごい好きな映画ですけど、市電っていうのはなんかこう妙なものが乗り合わせてるうちにどこに行くか分からへん存在ですけどね。それ市電っていうもん自体がすでにこうオブスキュアな、あの曖昧模糊とした存在ですけど、まあその坊ちゃんの時代から時を経て、坊ちゃんというのがですから明治30年代のお話ですけども、明治30年代からポンと昭和に飛びますね。ということは、そこから30年ぐらいの時を経るわけですけども、30年ぐらいの時を経て、その間には関東大震災もありましたから、あの坊ちゃんは市で運転してて本当に無事だったかどうかもわからない。まあだから占いという小説はもちろん、アイディアとしてはまず坊ちゃんで極めて粗略に扱われていた占いというものを主人公に据えたっていうのが一つのアイディアですけど、もう一つのアイディアは占いから見て坊ちゃんはやはり無名であったっていうところが、あのすごく印象的な物語で、その坊ちゃんが生きてるか死んでるか分かれへんということは、これは昭和という時代が単に懐かしい時代ではなくて無名の終わりである、まあ、昭和って一括りにするというか戦前ですね、戦前の、震災の終わったまだきな臭い匂いが、近づいてきてはいるけどそれほどでもないという昭和初期、それは無名性の終わり、だから我が輩の終わりなんですよね。昭和初期になんか我が輩っていう、あるいは我が輩は猫である、名前はまだない、でそういう無名性がなんか終わろうとしている。みんなそれなりにその名前を得てる、なんかそんな感じが描かれてる。だからこれ まあ、あの、パッと見にはね、そういう名前のある人たちが、名前のある坊ちゃんを、こう、淡く回想してる小説なんやけど、一方で、そこにこう、なんていうかな、単に、こう、うまく落ち着いた占いとか、うまく落ち着いた山嵐っていうだけじゃない、なんか一抹のこう喪失感が漂ってるのは、やっぱり、そういう、こう、明け透けで、ずうずうしくて、無名なものが、なんか失われようとしている。なんかそういう世界の描かれ方をしてるからじゃないですかね。その、軍隊に捕らえ、赤髪というのに、名前が書かれて、年齢が書かれて、きちきちっと、その、戸籍と、住所、名前が、一人一人に貼り付けられる、そういう時代がやがてやってくるわけですけどね。兵隊に出るときに僕らは無名ではいられないんですよね。無名戦士の墓っていうのはもちろんありますけども、しかし兵隊に徴収されるときに僕らはその名なしではいられない。必ず名前を呼ばれるんですよね。名前を呼ばれないと兵隊にはいけない。その意味では坊ちゃんっていうのはそうやって、名前を呼ばれる前に無名のままどっかに消えた存在でもあると。今はまあ、話しながら勝手に考えたんですけど、こんな話になるつもりじゃなかったんですかね。そんな兵隊の話をするつもりじゃなかったんですけど、そろそろ、ブックエンドを演奏しなければいけなくなってきました。それじゃまた。